大竹紳士こゆいろく、火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今日はですね、臨時国会がスタートしまして、はい、まあ、その所信表明演説をしましたけども、そのあたりでどういうことが語られたのかっていう話をしたいんですけども、はい、まあ、4日に臨時国会召集されてですね、まあ、本当に閉会中にあれこれいろんな、まあ、やるべき議題が重なっている状態にありますけれども、
増えてますよね。
増えてますね。はい、で昨日今日明日と、まあ、代表質問、各党の代表質問行われるんですけれども、まあ、そもそもその前回の、まあ、通常国会の後半でですね、まあ、野党がずっとその予算委員会を開催しろというふうに言ってたんだけども、それを受け付けないで、まあ、ずっとその、まあ、召集せよということに、まあ、応じなかったわけですね。はい、でその上で、まあ、安倍さん何を語るのかということで、まあ、今回すごくこう臨時国会の論戦のテーマは多くてですね、まあ、日米貿易協定の話もそうだし、そしてまあ10月から上がった消費税増税 10%、はい、あるいは、この間千葉の、ね、台風15号の、まあ、政府の対応はどうだったのかっていう話、あるいはまあこの番組でもずっと伝えてますけども、関西電力役員に対する、はい、まあ、金品の授受問題、あるいはまあ今いろいろと動いてますけれども、愛知トリエンナーレの、まあ、補助金不交付の件もあれば、日韓関係の件もあれば、内閣改造がね、本当にあの小泉進次郎さんはじめ、あの組閣でよかったのかっていう話もあるので、どういう所信表明演説が来るかなと。
NHK の問題もあります
よね。NHK の、そうですね、韓国の問題もありますからね。で、どういう所信表明演説かなと思ったら、まあ、まあ、そういうのになんか望んでいく姿勢が一切、まあ、見受けられない所信表明演説で、まあ、いつもそういう美辞麗句が並ぶっていうのが、まあ、いつものことではあるんですけれども、まあ、かなり回避が露骨だったなっていう感じがするんですね。でやたらとそのいろいろな詩とかですね、なんか史実をこう盛り込むっていうのはいつもの手なんですけれども、今回その金子みすゞさんのですね、みんな違ってみんないいと。でどう続けたかっていうと、新しい日本の時代の日本に求められるのは多様性でありますと。でみんなが横並び確率的な社会システムのあり方を根本から見直していく必要性がありますと。多様性を認め合い、その人、すべての人がその個性を生かすことができる社会にしようと言ってるんですけども、
はいはい、
まあ、普通に考えるとですね、まあ、例えば夫婦別姓とか、
はい、
まあ、同性婚を認めない姿勢であるとか、あるいはその外国人労働者に対する、ね、あの冷遇であるとか、
技能実習生も含めてですね。
そうですね。で、トリエンナーレのああいった表現の自由に対するああいう姿勢っていうのを考えると、みんな違ってみんないいっていうのはどういう口で言ってらっしゃるのかなという感じが、まあ、しなくもないんですね。
この多様性を認めるならばね。
そのスローガン自体はもちろん素晴らしいと思うんですけれど、やっぱりそういうスローガンと実際にやってることのズレっていうのがさすがにあるんじゃないかなと。
なるほど。
で、その後に言ったのが、今その日本の、ね、社会は65歳を超えて働きたい、8割の人がそう願っておられますと、高齢者の皆さんの雇用はこの6年間で新たに250万人増えましたと、その豊富な経験や知恵は日本社会の大きな財産ですと、でこの、まあ、65歳を超えて働きたいという8割の人が思っているというのは、これはまあやや誇張ではないかというふうに言われてましてですね、内閣府の調査では60歳以上の回答者のうち70歳以上まで働きたいっていう人は5割だと、だけどその回答者を現在仕事をしている人に絞れば、まあ8割になりますよっていうことで、まあ、ちょっとこの話あの言い方っていうのは誇張だったのではないかと。
しかも働きたいのか働かざるを得ないのか
っていうことですよね、はい、まあ、どう考えてもやっぱそれの後者が多いのかなっていう感じもします。で、まあ安倍さんがよく
だって2000万円いるんだもん、
そうなんですね、
言われちゃったから、
それはだって稼がないとないんだもん、
稼がないと、
ね、
稼いでも使いませんよ、だから
そうですよね貯まるまではね、
はい、
で安倍さんよく言うんだけれども、まあ、この期間自分が首相をやってる間にその正社員は増えましたと、まあ、今回その130万人増えましたっていうふうに言い方するんだけども、まあ、その一方で、まあ、パートさんとかアルバイトとか、まあ、非正規で働く人っていうのが340万人も増加したと、このあたりはまあ、言及はしていないんですよね、で雇用者全体に占める非正規の割合っていうのが、まあ、2018年だと 37.9% に、まあ、上昇して、はい、まあ、非正規だとやっぱりどうしても低賃金で生活がなかなか大変な思いをされている方が多いっていうことには、まあ、触れないんですよね。
なるほど。
で最大の挑戦は急速に進む少子高齢化ですというふうに言ったんですね、かつて少し前はですね、あれ国難っていうのは少子高齢化と、 北朝鮮情勢だっていうふうに言ってたんですけど、
はい、
いつの間にか北朝鮮情勢が外されてですね、
すっぽり抜けてますね。
抜けましたね、はい、でこれはまあトランプさんが一応形だけでも、うん、キム・ジョンウンさんと、はい、形だけですけど仲良くしているから、うんうん、なぜかその、うん、自分たちアメリカの方に届かないミサイルに関しては、うん、まあ、いいんじゃないのっていう感じの態度に変わってきたので、うん、はい、安倍さんは何も言わなくなったと。
でも日本には届くんですよね。
届くんですよ、うん、でいつの間にかその国難から外されてるという、うんうん、でそのまあ注目されているのはそのもうアメリカとの関係でその日米貿易協定ですけれども、うん、こういうふうに言ってるんですね。あらゆる農産物に世界に羽ばたくチャンスが訪れていますと、うん、全国つつ裏裏それぞれの地方が誇る農林水産物の輸出をさらに加速しますと、うんうん、これもなんか首をかしげますよね、うんうん、この間その日米貿易協定で、うん、まあ、日米双方にウィンウィンとなる結論を得ることができたということを安倍さんは言ってたんですけれども、うんうんうん、昨日そのトランプ大統領がその日米貿易協定の署名式でですね、
はい、
あるいはそのホワイトハウスがまあ署名式に合わせて声明を出したときに、うん、トランプ大統領はそのアメリカの農家にとって、うん、とてつもない勝利を手に入れたというふうに言ってるんですよね、
うんう
ん、とてつもない勝利っていうことは、うんうん、とてつもなく負けたところがあるということだと思うんですけど、
はい、
それで片方でウィンウィンと言っていると、うん、で安倍さんはまあウィンウィンって言ってるんであればこのホワイトハウスのこの署名がの声明まで間違ってるってことになるわけですよね、うんうんうん、とてつもない勝利っていうふうに言うと、うん、それは本当言われた側はおかしいぞってことになるんですけども、うん、そのあたりの話もあまり出てこない、うん、であるいはそのやっぱり福島原発事故についてどういうふうに言ってるかってことも追いかけてみると、昨年度、まあ、福島の農産品輸出は震災前から4割近く増加し過去最高になったと、外交努力によって規制が撤廃されたマレーシアやタイへの桃の輸出が好調ですと、うん、いうことを言ってんですね、
うん、
いやその桃の輸出が好調ならもちろん素晴らしいことだと思いますけれども、うん、やっぱり汚染水処理の問題どうなったのかとか、うんうん、あるいはその何より関西電力の汚職の件っていうのは、うんうん、もう原発行政全体がまだこんなことやってんのかっていうことで、うん、もう改めて見直さなきゃいけない案件だと思うんですけれども、うん、それについての言及はないんですね。
でこの間その汚染水も今はもう処理水っていう、
まあ、言い方を変換する流れになってます
よね。変わっちゃったみたいですね、
でその東電の、まあ、刑事責任追及を求める、まあ、福島原発国訴団のですね武藤団長という方が、はい、まあ、東京新聞の取材に答えていてこの、はい、うん、原発に一切触れないね原発問題の、うん、事故問題解決済みかのような言いぶり、うん、本当に困ると、うん、で桃だけで福島を語らないでっていうふうに言われて、うん、本当におっしゃる通りだなと思うんですよね、うんうん、それで全て なかったことのようにしてるっていうのはいかがなもんなんだろうかと、うん、
新聞の記事ではね、うん、牧草みたいのがまだ
そうですね、うん、宮城県では牧草が、うん、もう放射性廃棄物をたくさん含んだ牧草の行き場がどこに行かせたらいいのかって、うんうんね、土に織り込むなんていう案が今出てるらしいですけど、う
ん
う
ん、バックに生えっぱなしのが写ってたもん ね、 ね、はい、新聞の写真だけど
大量にあるみたいですね。
そして、ね、まだもちろん元の生活に戻れない人たちたくさんいらっしゃるわけだから、うん、その時にその桃が好調ですっていうだけでね、うん、その話を終わらせていいのかっていうとそんなことはないと思うんですよね。
確かに日本の桃は本当にうまいんだけど、
美味しいんですよそれはもう確かなことで
本当にうまいんだけど
何の疑問もないんですけど、はいはい、あとはやっぱりその消費税増税で、うん、まあこれからどうなるのかってことを不安に思ってる人たちが、うん、まあ、多いわけですけれども、うん、まあ安倍さんは消費税率引き上げによる影響は、うん、まあ、引き続き十分に目配りをしていくと、うん、まあ軽減税率だとかプレミアム消費券の発行だとか、うんうん、あるいはその自動車や住宅への大幅な減税などで、うん、まあ、対策やっていくと、うんうん、いうことを言ってるんですけれども、うん、これ、数日前に出たニュースなんですけれども、うん、その安倍総理がですね、うん、まあ、安倍政権の経済ブレーンであるですね浜田内閣官房参与が、
はい、
まあ、明らかにしたんですけれども、うん、その安倍さんがまあ、増税前にですね今後10年間消費税増税は必要ないということを発言したんですけれども、うんうん、それによってその消費者心理の改善に貢献したというふうに安倍さんが浜田さんに言ったらしいんですね、
うんう
ん、つまり駆け込み需要というのは今回あんまり活発じゃなかったんですけれども、うんうんうん、その原因って僕が思うにやっぱり皆さんそれも駆け込むほどの、うん、駆け込んで何かを買うほどの余裕すらなくなってるっていう現状だと思うんですけれども、うんうん、それを安倍さんは、いやその自分が言ったから消費税増税にあまりこう恐怖に感じなかったんですよってことをどうやら言ったらしいんですよね。で
それよりも 3%、5%、8%、10% と、
うんうん、どんどん上がってきてるんですね。
長年にかけてじわじわやればなんかこう 通るんじゃないのみたいな、
そうですよ、ね、
感じでこう 3%、5%、8% 刻んだなという感じが強い。しかも今回は軽減税率が大きく邪魔しているっていうか、
そうなんですね、
なんかこう複雑にしている、う
ん、でその安倍さんは、まあ、消費者の心理は改善していると、
うん、
あのビビってないんだということをおっしゃったんですけども、うん、まあ、共同通信の世論調査だと、うん、まあ、増税後の経済に不安というのが 70% というふうに出てるんで、うん、大幅に読み間違えていらっしゃるんだなという感じですね。今もあの
消費伸びてないっていう記事出てたね。
そうですね、景気が悪化しているっていう指標は随分いろんなところで出てるみたいですね、うん、
大丈夫
大丈夫なのか。だからそれでもこう一個一個この所信表明です追っていくと、やっぱりあとは気になるのはその沖縄の問題をね、どういうふうに書いてるかっていうと、これが全くいつもと同じで、まあ沖縄の基地負担軽減に引き続き取り組みますと、で普天間基地飛行場全面返還に向けて辺野古への移設を進めますという、これもそもそも矛盾してるんですよね。基地軽減するために沖縄から沖縄に基地を移しますっていうふうに言ってるっていうのは、これはなんでこれがまあ、テンプレートの文章だなというふうに思って、もう首をかしげちゃうんですけどね。
確か太田さん、辺野古 に移したからって普天間が全面的になくなるってわけ
っていう確約はないっていう、
ないんですよ ね、これ
どうやらね、ないんですよ。であとやっぱりまあこれいろいろ報道されましたけど、まあ、今回 その所信表明演説で安倍さんがとにかくその憲法改正を強調したということをまあ言ってるんだけれども、まあ、それでずっとその憲法をその変える憲法作りをするっていうのがこの国の道しるべになるですっていう言い方をしたんですけれども、これはそもそもおかしな言い方で、その現在の憲法こそもうこれは道しるべになってるわけですよね。で権力、あの憲法っていうのはその権力を縛るものだしっていうことを考えると、なんでこの言い方が出てくるのかなっていう、このあたりもおかしいし、まあそもそも今その大島衆議院議長がですね、まあ、議長という立場でありながら、うん、まあ、今回 その臨時国会で結論を出してほしいということを言ったわけですね、うん、まあ、
国民投票法に関してですね。
そうですね、でこれで、まあ、野党が怒っちゃって、それは当然ですよ、だってある種レフリーがこういうふうにしなさいっていうふうに指示しているようなもんだから、それもやっぱり官邸側からのこう入れ知恵があったんじゃないかっていうふうに、まあ、思われても仕方がないわけですよね、こういった諸問題がたくさん詰まっているんだけれども、この所信表明演説にはなかなかそれが出てこなかった。で昨日、まあ、枝野さんが代表質問してましたけれども、うん、まあ、それに Q&A にほぼなってないような場面ばかりが続いたので、このまま何も言わないでこの諸問題をやり過ごそうとしてるのかなと思うと不安になりますけどね。
台風19号がすぐそこまで来ているっていう、かなりこう、なんかこうね、あのなんていうの、具体的な、さっきの話したんだよね、
う
ん、あの電気の電池車とか
電源車とか、
電源車とか
今どうするかっていうのを考えてほしいですよね、
もう先にそのね、あの施設とかそういうところに、
置いといてね、
置いといたらいいんじゃないかって話をしてたんだけども、こうその対策も考えてほしいですよね、
はい、ありがとうございました。大竹紳士交友録、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。